オザリンの人生好転塾。人生好転塾はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。歩き始めたばかりの
僕らをつなげ、ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。今日も始まりました人生好転塾、パーソナリティの塾長オザリンです。今日は、4月の放送でご好評いただいた経営談義シリーズでいきたいと思います。経営談義シリーズといえばこの方、関西チャンネルの好奇心いっぱい大チャンネルのパーソナリティ、大本達弘さんです。大本さんのことは王ちゃんと呼んでるので、王ちゃんでいきたいと思います。王ちゃん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
はい、小谷ありがとうございます。
経営談義シリーズといえばもう王ちゃんね、ですからね。
そうなんですね。で
そして、4月の時に2回ね、2本経営談義シリーズやってですね、1本目はね、僕と王ちゃんの2人で話をしたんだけども、2本目にね、 PA のね、山野さんにご登場いただいてね、その2本目のね、山野さんにご登場いただいた回が大好評なんでね、今日も山野さんにお越しいただいてるんで、山野さんにも参加していただきたいと思います。山野さん、おはようございます。
おはようございます。
経営談義シリーズといえば、はい、おーちゃんと山野さんあってのシリーズだということになりましたので、
ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
はい、
ね、経営談義だけども、うん、何から行こうかっていうところでね、
うんうん、
で前回4月だったんだけども、うんうん、平成が最後の時の放送だったんですよ、
うんうん、
でこの放送は6月の1週目、うんうん、2週目が再放送になる予定なんだけども、うんうんうん、もう令和最初といえば最初の経営談義なんですね。
なるほど。
で令和の話をね、
ね、ぜひね、
ぜひね、
ね、
大経営者大本篤弘先生からですね。
俺を大経営者って言ったらもう刺されるよ。
そんなことないよ。で本業はだって堺の唯一大繁盛店の、
ね、唯一違う。でもやっぱりね、小谷が言うように、前回平成でね、今回令和じゃないですか。で我々やっぱりちょっとこうドトールに行けば話、ミスタードーナツに行けば話、ガストに行けば話をしてるわけですけれども、
まあガストに行ったらドリンクバーで話です、ね。
ドリンクバーで話をしてるわけですけど、もう高校生かみたいな話なんですよ。
健全な仲だからね。
そうそうそう。まあ、手はつながないからね。
そうそうそう。
あかん違うね。だからそのやっぱり重大な僕らやっぱりその。節目というかね、
はいはいはい、
ある種見えない境界線を渡った、
うん、
なとは思うんです。
そうですね、うん、4月のね、ご縁があって本当に4月の30日、
うん、
平成最後の日と、
うん、
あと5月の1日平成、うん、令和最初の日に、うん、本当ご縁いただいてね、伊勢神宮の参拝という ね、うんうん、
ね、
しかも特別参拝という
すごかったね、
形でね、その平成の最後と令和の最初をね、
うん、
ご一緒させていただいてね。
いや、
すごかったですよね。
すごかったね。まあ僕は申し訳ないながら、そんな気合い入れて行ってなかったんだよね。オザリンがいるし、まあリョウさんがいるし、エミちゃんがいるし、まあそんな中で平成と令和のまたがるときにみんなで一緒にいようよっていうようなことで、
うん、
いつも のそこにいないと寂しくて死にそうだっていう。そうそうそう。だから、そっちの方がメインで、うん、まあその時にみんなと一緒にいたいなっていうようなことで、が一番大きな動機だったんだよ ね。
このイベントはね、まあ結 局700人近い方がお集まりいただく大イベントになったんだけども、この主催がね、その亮さん、要するにあのプレシードという会社の代表の高島亮さんね、が主催だったんで、スタッフとしてね、僕はあのお声かけいただいて、今でデミちゃんもそうなんだけど、スタッフ側として参加させてもらってたんですよ。でこのイベント決まった時にはまだ平成が終わって令和になるとかいう、あの令和っていうことがまだ決まってなかった、
ね、言語が全くわからないよね、
まだ決まってない時期だったし、
上位されるのが分かったっていうところ ね。
そうそうそう、で日程もね、あのその時にこうなるとは思ってなかったんですよ、あの最初はね29、30の予定だったぐらいなの
ね。あの そうなんだよね。だからまさにこの平成と令和の間に、この今回の高島亮さん主催、佐藤光郎さんのその、
あの平成おかげ参り、
平成おかげ参りが行われるようになったっていうのは、まあ偶然といえば偶然、必然といえば必然、もともとそういう日じゃないし、あのそこでね、あの狙ってできるものでもないしね、
だからそこにこういられたというね、いさせてもらえたありがたさっていうのはものすごく感じた2日間だったんですよね。ただまあスタッフ側だったんでね、やっぱりお仕事モードでもあったんで、僕は正直言ってね、あの参加者は当然参加者なんだけど、参加者のおーちゃんがねちょっと羨ましかったって正直言って、なんかね、あの会場でもそうだけどね、あの今回ホテル宿泊取るのも大変だったんで、あのまあメインでね神宮会館さんっていうね内宮から一番近いところがあるんだけども、そこにとても全員入れないので、いくつかのホテルに分散したんですよね、で僕はスタッフだからその分一つのホテルに一緒にスタッフとしてそこに入って、そこのお泊まりの皆さんをこう誘導するとかいうのもあって、こうバス専用バスをね、あの亮さんの方で仕立ててくれてたので、そのバスに乗せてホテルに送り、明日次の日の朝はそのバスに乗ってまた皆さんを内宮にお連れするというね、係があったんだけど、みんなねバスの後ろの方でね、おーちゃんのはじめね、なんかこう参加者さんもね、こう知ってる人が3分の1ぐらいいたんだけどね、後ろの方で楽しそうにね、キャッキャキャッキャ言ってる声をね、僕は一番前でね、あのマイクを持ちながらね、こう顔をこばらせながらね、いいなあ、参加者は気楽で楽しそうでいいなって。いや、本当
参加者は気楽でいいよ、
というふうにね思ってましたよ。
いや、まあそれはまあ、あの気持ちは分かりますよ。分かりますよっていうのは、あの、あ、おさらに一生懸命というかすごい働いてるなと思って、やっぱり やる以上やっぱり、あの大沢も責任感の強い方ですからね、あの本当に細やかにあの全体を見て、で自分が関わっている人の様子をやっぱり常に目配りしてね、あのエネルギーそれは使ってたのはまあ分かってましたけれども、僕参加者だから、
そうそう
そう、青空に頑張ってるなと思いながら、本当参加者って楽だなと思いながら、
ね、いやだからあの平成最後のね、日の夜もね、あの同じホテルに、友達が何人か泊まってたからね、あの終わった後ね、いやもう食事は終わってんのよ、食事終わった後ホテルに戻った後に ねちょっと一杯行こうよみたいな話もあったんだけど、僕はまあお断りをね、したんだけど、真央ちゃんはね一杯だけ付き合ってくるよとか言いながらね、行ったきり帰ってこないんだよね。僕はもう12時前にもう横になっちゃったんだけど、そして次の日ね、朝風呂、朝早かったんですよ、
そうそうそう、
でね朝風呂に入ろうと思ってね、5時台かな、6時前だよね、ね、
6時前くらいかね、
だからお風呂入ろうと思って部屋出たらね、エレベーターの前におーちゃんがいたのね、
そうそうそう、
で隣だったんだね、
自分の僕の部屋の横にオザリンだったんだよ、で出てきて、あなたこの横だったのって言って、全然それも知らなかった ね、
そうで、あ、で昨日何時までって、帰ってきたのって言ったら日付超えたって言ってたから、だよなと思ってね、
そうね、いやもう、
また楽しそうな感じだったよね。あとでこうフェイスブックでこうアップされてでさ、あの王ちゃんはなんかカメラマンやったみたいなんだけど、その友達連中4人、王ちゃん入れて5人で飲んでたのかな、それなんか 平成から令和に変わるちょうど日付が変わるタイミングでなんか4人でねジャンプしてる写真とかねあってね
そうそうそうそう、あゆみさんがねあの飛びたいと
飛びたい
あゆみさんがおっしゃったので、なんか僕あゆみさんのファンだから
あれは何こうなんか時空を超えるジャンプみたいな意味なの、
いや地に足をつけたくないって彼女が言ったんだよ、
あ 平成から令和で変わる瞬間に、
うん、地に足をつけていたくないとあの僕が大好きなあゆみさんがおっしゃったわけ
そうなのね、
あでへーって言って、うん、やっぱもう次はやっぱ飛びたいというか令和は飛びたいと、平成はやっぱ地に足がついてたけれどっていうような話で、
令和はもうどこまでいくか分からんけども、とにかく
地に足をつけてない状態で迎えたいという立っての彼女の願いで、
なるほど、
そ
う、
それでジャンプしたんだ、
それでどこで撮ろうどこで撮ろうって言ったら、うまい具合にその時計があったんで、じゃあ12時になった瞬間にここで写真を撮りましょうっていう、
なるほど、その時カメラマンのおーちゃんもジャンプしたの、
いやしてないよ、
しないの、
あ俺そうだよ今言われて気がついた、俺は地に足がついてた
そうだったのね、じゃあ5人で一緒にいたけど、うん、おーちゃんだけ微妙に違うワールドにいたのかな、
本当や俺は足についとったな
大丈夫、僕はあのもっと高いとこでベッドに寝てた、
そういやもうあなたね寝てたのは朝になって分かったんよ、俺部屋帰ったら、うん、どこからともなく、うん、なんか音が聞こえてくるわけよ
例の
そう例の音が聞こえてくるから
生きてるぞっていう、
壁の薄いホテルやなとかって思っとってで朝出てきたら横があなただったからもう謎は全て解けたみたいな話、
そういう意味ではさあのなんかね、去年一昨年もなるのか、うん、ブルガリアほら、うん、一緒に ね、うん、行った時にね、うん、なんかあの2回目か、うん、2回目の時、1回目の時はずっとツインで、
ね、ずっと一緒の部屋だったんだよ、
だったんだけど2回目はね全部お互いシングル、
そう
一緒に寝てくれなかったんだよ2回目僕はもう当然2回目の旅行も一緒に寝てくれるもんだと思ってい
やいやいや、
ね、あの着る服から下着から全部選んで
よく言うよ
言ったのに
本当によく出てくるな、ポンポンポンポン思ってもないことが
いや思ってるから出てくる、本当もう全て整えて
誤解されちゃ
寝かしてくれないで大変だったっていうことだったから、別々に別れたのにさ、なんか2晩ぐらい一緒にしたかったなとか言ってたからね、
いやもう本当一緒に泊まれるもんだと思って行ったのに
寝かしてくれないとか言うから、違う事情で
ね朝まで寝かしてくれないから、そうそうそうそう、もう体が持たないわってまあいいかよ、あこれ違うよ朝の番組
そうそうそうそうそう、朝よこれ朝爽やかな目覚めとともに、
ね、そうそうそう、いやいやいや、まあ、あのまあ僕がオザリンを大好きだっていう話です、
ね、毎回それだけ話がね盛り上がるってことですよね、
本当にね、
まあ、特別な参拝だったよ ね、 そ う、 たね、まあ、そういうことでね、
そういう意味ではね、
そういう意味では
そっちじゃなくて、
ね、そっちじゃなくてね、
素晴らしい参拝
でした、ね、ある種本当その狙ってできない、
うん、
もうあの何かがやっぱり用意されたというかね、あの僕あそこに参加者としてね、まあ、オザリンが言うように参加者としてヘラヘラ参加してたわけですよで本当にオザリンとリョウさんとかね、もうやっぱりね700人のイベントだからね、わかる、もうそれは相当しんどかったと思う、
そうお疲れ、そうね、
いやお疲れ様でした、
スタッフがね30人だったんだけどね、あの量産がね10人いなかったんだね、
あそうなんだ、ね、
でもう一人あの伊勢の地元のね美穂さんっていう方の方が多くて20人ぐらいいてね、でその方たちは、まあ、ほぼ皆さん初めてなのよ、スタッフ、イベントのスタッフがね、
あなるほど、もうイベント自体が
初めての人、美穂さんもそのだけの規模のイベント自体が初めてだったそうなんで、僕らの方はある程度やらせてもらってる人たちが集まったので、まあでもそれでもやっぱり気は使いましたね、
いや気を使ってるのはもう十分にやっぱり伝わりましたよ、まあでもまあ僕は参加者だからと思ってね、あのヘラヘラ遊んでましたけれど本当あのお疲れ様でした、大変だったと思います、
ありがとうございます、でもねいい時間いっぱいあって、
僕ねでも言うけどさ、僕は、あのスタッフとして呼んでもらいたかったよ、
あそう、
あのお声掛けいた、まあ、大体寂しん坊だからさあの高島さんにもあのできるだけオザリンと一緒にいるようにしてくださいってお願いして、で でもまあ小沢先生はこうスタッフにですからっていうような話で、うんうんうん、でも僕はもうあの心の中で僕もスタッフにしてほしいですよって、
それ出なかったのね。
そうそうそう、言わなかったけどもう決まってたからね。もうだからなんかここで俺のスタッフに入れろとかって言ったらなんかすごいなんか
ちょっと奥ゆかしいね。そうそうそう、やっぱ日本人だね。
なんかまあそれはちょっと言わなかったけど、気持ち的にはスタッフにとしてあのできたらなという気持ちはありましたよ。だからあの時の話は僕は参加者で確かにヘラヘラこう本当に楽だったけど、スタッフ側からあの世界をまあないものねだりね、お互いないものねだりで言えばスタッフ側からあれをちょっと体験したかったなっていうのもあるよ。だから僕らがやっぱ参加者、まあ、僕らはほらセミナーとかああいうのやると分かるけど、やっぱり参加者の人とやっぱりこちら側とやっぱり見えてるものも違えばその見られるものも違うじゃない。
いや確かに
そう、ね、入ってくる情報が全然変わるから、
うん、そうね。
だから僕はそういう意味でも今回あれだけ特別なやっぱり参拝だったからね、参加者として参加して十分に素晴らしかったけれど、やっぱり僕らがやっぱ触れられなかったものとか、まあ、あの こっちまで来なかった情報とかっていうのはやっぱりスタッフ側にあっただろうから、
うん、
あのその話をぜひ僕は聞きたいぐらいですよ。
なるほどね、うん、ただまあ主催が亮さん、高島亮さんなんでね、亮、うん、さんっていうのは知ってる人に言わせると、まあ、遅刻しかしないとかですね、うんうん、緩く生きているとかですね、うんうんうん、ちゃんとできないとかいう方なんですね、うんうん、で実際に
フォローが入るかと思
って、いやいやで実際にそのスタンスでその700人規模のイベントも乗り切ったんですよ。
乗り切ったね、
うん、だから僕も当日になって僕の担当するホテルの宿泊者リストをもらったのね、うん、それも催促してもらったんです、
うん、
それまでわからないとか、うん、タイムスケジュールも行ってスタッフミーティングで初めてわかるとか、うん、初めてのことがすごく多かった、
うん、
からだからまあいろんな、まあ、トラブルというかね、うん、もうあって、うん、だからまあ面白かった、例えば面白かった、うん、だけど、まあ、慣れてなかったらあればちょっと難しかったかなっていうぐらいのことが続々と起こり続けたので、まあね、量産組は人数少なかったけどベテランさんがいたから仕切ってくれたりとか ね、でやっぱり伊勢神宮を700人規模で5、6組に分けて参拝するのに何もなかったらダメなんで、急遽ベテランさんがその現地のその常連でその毎年やってる方と連絡取ってプラカードを借りてきたりとか、いろんなのその場でアドリブでどんどんやってくれたんだよね。
なるほどね。
なのでまあその場でこううまく対応してやりきったっていうね。
なるね。まあオザリンもそうだし、浅沼恵美子氏もそうだし、あの高島亮さんのまあ僕の知っている方々というのは、やっぱりね、事前打ち合わせがそんなになくても、
うん、
行間を埋められる方なので、うん、イベントってね、1と2だけだと進まないんですよ、
うん、
1と2の間に 1.1、1.2、1.3 って置いてくれないと動けないんですけれど、まあ、大空にはじめ皆さんはね、うん、1と2だけ分かってると、あと行間は自分たちで判断して動けるんですよ。
チームワークですね。
見えるんですよ、まあ、この 1.1 の次は 1.2 が現れるとかね、だからそういうのも分かるし、じゃあ彼が 1.2 を言ったから私は 1.3 を持てばいいなとかということが、まあ、あのね、あうんの呼吸で、あうんの呼吸っていうかなぜか分かる人たちだったんで、まあ、高島さんはそれも信頼して
お任せしたんじゃないですか。そういうメンバーをまずコアに集めて、でその美穂さんっていうね方の方のスタッフさんもう結構気が回る人ばっかり来てくださってたんで、うん、うまく連携取れてやりました、うん、まあ、でもね、量産側の方のコアなスタッフのね、うん、ベテランスタッフさんでね、福岡にクレーン車さんってあるんだけど、
うん、
そこのね、鶴田真理子さんと、
あ、そうなんだ、
林さんっていうね、お二人でやられてるんだけど、この二人がね、いいコンビでうまく仕切ってくれたんですよ、スタッフミーティング出だしから。
あ、そうなんだ。
それで あそこでバチッとこうひな形がガーッと意思の疎通っていうかなんかできたし、足りないの全部林さんが手配してくれたからね、 だからうまくいったなっていう感じですけどね。
ちょっと実は思ったのが、今回その伊勢に行った理由っていうのは何だったんですか。
どうぞ。
もともとね、佐藤光郎さんっていうね、その、まあ、30代半ばだけども、まあまあ、ある意味若手のリーダーみたいな方がいて、でブログなんかも人気でね、本も、神様とのおしゃべりっていう本がね、サンマーク出版から出てて、その後、悪魔とのおしゃべりとかね、出ててね、笑えるスピリチュアルっていうタイトルでブログをね、発信されてて、とても面白い方なんだけど、
ちょっとチェックさせていただきます。
この方が、やりたいっておっしゃったんですよ。っていうのは、その前の年に、まあ、その何回か出てる涼さんね、涼さんの、その、まあ、お師匠さんの一人っていうかな、でお亡くなりになってるんだけども、小林正観先生って方がいらっしゃって、この小林正観先生のグループが今から13年4年前かなから、毎年ね、6月30日にね、特別参拝っていうのをね、許可されてやってるんですね。でそれにね、去年水野さんが参加者としてお越しになったんですよ。でそこのご縁で、なんかそのやりたい、その、ま、伊勢のその地元の、リーダーになった美穂さんっていう方が、まあな、こういう言い方するとあれだけど降りてきたっていうのかな、ひらめいた直感ってふと思って、光郎さんが伊勢の参拝を大人数でやってるっていうビジョンかなんかが直感でなんかこう湧いたらしくて、それを光郎さんに話をして、光郎さんも前の年に来てるからっていうんで、でその時につながっ、その前からつながってるけど、そこのご縁で涼さんに主催で、っていうような形で実現した。で、まあ、結局700人近く集まったんだけど、
すごいですよ ね、 これがまた
630人っていうのが一つの目標だった。蜜ろうなんで、360の次は630だから、
はいはいはい、
そういうところから来たというね、感じなんですけどね、はい、
すごいですね。いやでもなんかこう聞いていたら、この平成から令和にかけてのこの、まあ、時間ですよね。でも本当にもうこういうふうに年号が変わるっていうのは、元号ですね、元号が変わるっていうのもなかなかね、もうあと今から何十年後の話になると思うんですけど、
そうそうそう、
やっぱり違いましたか、その場での異性にいた時の、
どうですか、どうですか、参加者として、
なんだろう、よくね、スピリチュアル、スピリチュアルというか、まあ、こういうね、見えない世界とかって、誤解されるわけですけれども、誤解する、僕もしがちなんだけどね、なんか分かりやすいことがあるわけじゃないんですよ。ガンダムのね、アムロ・レイみたいに、来たとかって言って、パッとこう、稲妻が走るようなこととかね、ないから。ないし、例えば次元転移とかも、今日なんかすごい怪しいトンネルが、扉が開きそうですけど、次元転移とかパラレルとかね、なんかまあそういうような特別なこと、例えば特別な日に特別なところで特別なことをすると、特別な感覚が自分に現れるんじゃないかとか、その特別なその事象がね、起こるんじゃないかとか、思って当然だろうと思うんだけれど、まあないですよ。ないです。だから、その、平成から、令和に変わるときに、そこにいたから、まあ、特別な聖地にいたので、なんかそのエネルギー的なことが感じたか、もしくはそういう出来事があったかっていうと、でも特にないですよ。特にないけれども、ないけれども、違うねっていうことはわかる。平成から令和に変わったときに、もう、まあ、それは自分が思ってるからでしょうって言われたらそうかもしれないけれど、なんかやっぱり変わってるなっていう感覚はする。でも何かがあったんですかっていうと、まあ、それは分かんないです。
まあね、光郎さんがね、その、まあ、中心としてやったんだけど、光郎さんもね、何回もイベント中言ってましたけどね、ここに来れたことのありがたさはやっぱり感じてほしいけども、ここに来れたから自分は特別なんだとか、そういうことではないんだっていうことは何回もおっしゃってました、
ね、あれはいい話、あれはいい話だったけれども、思うよ、俺は選ばれた民だって、やっぱ特別なところに特別なタイミングで自分が何か分かんないけれど、そこにいるってなると、 そう思ってしまうのも、うん、もう全く無理はないなっていうのは思います。
多分私も言ってたらそう思うと思います、う
ん、でもそれを何回もおっしゃってたっていうのは本当に勘違いしないでねっていうことだし、うん、僕はその通りだと思うよ。
そう、あの今回もね、光郎さんにしては珍しく縛りが一個あってね、
はいはい、
本当はもう緩くて、うん、あのすごいゆるゆるな人なんだけど、うん、今回だけはちょっと1個だけ縛らせてっていうのが、ね、あって、うん、参加するにあたって本当に感謝の気持ちのみを持ってほしいということだけは何回もやっぱりおっしゃってたね。普段は、うん、普段よりちょっとやっぱその分あの表情とかもね違ったけどね、まあ、それは感じるところが光郎さんあったと思うしね。
うん、僕ね、だからまあ今回の話で僕らまあたまたまそこにいたわけですけれども、うん、あのね、じゃないですよ、うん、まあ、沖縄に F 先生という方がいらっしゃいますけれども、うん、F 先生がねよく言うのはパワースポットとは何ぞやっていう話ですよ、うん、でみんなパワースポットにいてパワーをもらいに行くんだって言うけれど違うよと、
うん、
あの例えばこの A スタジオと B スタジオと何が違うんですかっていう話ですよ、
うん、
何も変わらないですよ。だからパワースポットっていうのも別に特別な場所なんてないよっていう話ですよ、うん、じゃあ何がパワースポットかというとあなたがここにいる場所がパワースポットなんですよ、
うん、
僕がここにあるということが大事なんですよ、
う
ん、
そうそう、
それを僕が、まあ、さっきのっていうか小沢先生に番組出てきてもらって散々言ってもらう、うん、その自分があの選んだという自分なんだあの、ね、うん、とにかく自分というものを外にもらいに行く自分が欠けているもの、うん、不足しているものとかという感覚じゃなくて、うん、自分は全て完全であるというか、うん、あの、うん、一瞬ちょっと危ない言い方になるけど、うん、神だというような感覚でここにあることが大事なんですよ、
うん、
そうすればまあここが特別な場所になる、
うん、
っていうかもう特別な場所なんだよ、うん、僕がいるところが特別な場所なんで、
うんうん、まあ、それを自分の中に持ってればね、
うん、
いいんで、まあ、日本古来の考え方でね分け見たまとかね、うん、八百万の神で自分も外だけじゃなくて自分自身も神の一部なんだよっていうのがあるように、
うん
うん、ね、まあ、今回もね、伊勢なんで、神官の方にね、うん、すごくお世話になってその方も話をいい話をいっぱいしてくれたんだけど、
うん、
日本古来というかね、うん、はやっぱりこう性善説、要するに存在そのものが善であると、
うん、
で日常生活の中で、まあ、汚れると、
うん、
なので、まあ、伊勢とか、まあ、簡単に言えば森の中に入れば元に戻る、
うん、
元に戻れば OK なんだ、なぜなら性善説だから、
うん、
ね、なぜならば分け見玉だから、うん、っていうのが元々の日本の古来からのあり方、考え方なので、
うん、
だから何か欠けてるとか不足してるっていうんじゃ本来ないんだよというとこなんですよね。
多分ついつい人はね周りを見てしまって自分に欠けてるものは何だろうって思ってしまう、うん、まあ、人と比べてしまうとかってあると思うんですけど、うん、そこじゃないんだよっていう、
そうそうそう、うん、で仮に比較してもいいんだけど本来の自分は、ね、自分としてはパーフェクトな存在なんだというところからのスタートしている民族ですよっていうこともね、うん、おっしゃってくれてるのでね、
うん、
まあ、そういう意味で自分が行くところがパワースポット、それこそパワースポットなんだっていうことにもつながるのかなと。
そうですよ、ここに私がいるからあなたが存在できるっていう、
うん、
まあ、そういう感覚です
ね。そうですね。
そう、小沢先生、これちょっと僕令和の話と今回の伊勢の話はもう少しお伺いしたいんですけれども、うん、また呼んでください。
あ、ぜひぜひ、
はい、
おっと、もうあっという間のね、もう本当にね、おっちゃんと喋ってると、
いや、
本当に早いよね。
なので、呼んでください。僕、それちゃんと聞いておきたいんで。
わかりました。
ね、やっぱり、
はい、
オザリン、あの時、あの立場でいたオザリンの目から見た、うん、感じたこと、受け取ったことなんかをやっぱり聞きたいので、うん、ぜひお願いします。
そうですね。はい。じゃあ、また、お越しくださいませ。
はい。呼ばれなくても来ますので。はい。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
ということでね、まあ、経営談義シリーズと言いながら、
うん、
ね、経営っぽくなかったかもしれないけど、
うん、
やっぱりあり方が先々なんでね、うん、経営はね、
そうです、もう小沢先生言うことも全部経営ですよ。
そうですね、
はい、
はい
はい、もう1ミリもぶれないのでいつも、
はい、そうですね、そこは変わらないと思います。はい、はい、ということで、今日はここまでとなります。
はい、
それでは今日も 明るく軽く楽しく、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。